はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、2月22日が猫の日、英文学者の柳瀬直樹さんらによるですね、猫の日制定委員会というものがありまして、それが1987年に制定した記念、全国の愛猫家からですね公募して、にゃんにゃんにゃんの語呂合わせでこの日に決まったというあの日であります。というわけでですね、今週は猫にちなんだ楽曲、キャットソング特集なるものをお送りしてみたいと思いますので、どうぞ楽しみに聴いてやってください。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今回はですね、2月22日が猫の日ということでございまして、猫にちなんだ楽曲、キャットソング特集なるものをお送りしてみたいと思います。で、1曲目はですね、久々ですね、大御所エルトン・ジョンの、名曲でございます。1972年のアルバムホンキーシャトーより全米8位、全英31位まで上がる、ヒットとなりました。エルトン・ジョンでホンキーキャットをお聞きいただきました。ホンキーというのはですね、結構こうロックの世界ではよく使われる言葉で、ホンキートンクウィメンとかね、ローリングストーンズの曲であったりしますけれども、まあそのもともとホンキートンクっていうのは、安酒場とか、まあなんかこう下品なとかで、とかですね、わい雑なみたいな、まああの、そういうような、あの、言葉として使われるんですけれども、まああの、響きがいいのでね、こう、ホンキー、ファンキーとかですね、まあそういうふうな、ロックの、メロディーに乗りやすい単語だと思うんですけれども、そういう、まあちょっと、どういうんでしょうね、いかがわしいというか、まあ、やんちゃな、猫。で、この場合のキャットというのはですね、猫じゃなくて、まあ、あいつとか男みたいな意味らしいんですよ。だからしょうがないやからみたいな。そういうやつが、都会へ憧れてですね、まあ出て行こうとする。というかまあ出て行った思いみたいなのを歌った曲で、周りの、地元の連中は、田舎に帰ってこいよ、田舎の方がいいぜって言うけれども、この思いを止められることはできないだろう。やっぱ都会が最高だぜみたいな、まああのそんなに深い意味のない歌なんですけれども、まあロックの歌詞としてはいいんじゃないかなという、まあエルトン姉さんの、ナイスなロックナンバーでございました。はい、猫の曲、これはですね、あのまあ選曲に関しましてはですね、そんなに苦労はなかったですね。まあ結構やっぱあるんですよね、キャットね。で、二曲目はですね、まあ、今回はま、そのエルトン・ジョンのその一曲目からして、もう、あの、なんとなくお分かりいただけるかと思うんですが、まあ、ロック畑の、まあ、70年代のね、サウンドで、今回はちょっと締めてみたんですけれど、二曲目はですね、これも一度おかけしたことがあると思う、あの、シンガーソングライターなんですけれども、私は大好きな人でございます。ローラ・ニーロ。70年代を、まあ、代表するというか、まあ、結構知る人ぞ知る的な、ミュージシャンズミュージシャン的な立ち位置の、まあ、シンガーソングライターなんですけれども、非常に好きでございまして、猫に、まつわるなかなか粋な曲を一曲、書いておりまして、その曲を次は持ってまいりました。1976年のアルバム、スマイルよりローラ・ニーロでザ・キャット・ソングをお聴きください。はい、ローラ・ニーロでザ・キャット・ソングをお聴きいただきました。 これはすごいんです、プロデュースがチャーリー・カレロ、ギターがジョン・トロペイ、ベースがウィル・リー、ドラムがクリス・パーカー、サックスに、マイケル・ブレッカー、トランペットにランディ・ブレッカーというですね、当時のニューヨークのもうすごい人たちが集まった素晴らしい録音でございまして、ちなみにこの翌年に出されたですね、翌年じゃない、同じ年か、同じ年に出された、山下達郎のですね、あのデビューアルバム、サーカス・タウンのですね、まあ、ニューヨークサイドがあるんですけれども、その、レコーディングもほぼ同じメンバーでやられたと。達郎さんは、ローラ・ニーロの大ファンなんで、まあ、このアルバムを聴いて意識した部分があったのかもしれませんね。はい。では、今週もお便りの方行ってみましょう。
はい。今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
まず、ラジオネーム、ディスガールさんからいただいております。はい、先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
突然ですが、お二方は演歌はお好きですか？
うん。
私も周りも誰も聞かないのですが、うん、演歌は未だなお根強い人気ですよね。
うん。
どういった方々が聞かれているのかなと、いつも疑問に思っています。といただいております。
うん、どうなんでしょうね。まあ、年配の、
そうですね。
方が聞くイメージっていうのがありますけれどもね。演歌聞きます？
僕も聞かないんですね。うん、僕のらの、父母の世代っていうイメージがありますからね。
そうですね。
なんかこう、スナックとかのカラオケで歌われてるイメージかなっていうイメージもありますけど、熱い人気はでもありますよね。
どうなっていくんでしょうね、あれはね。
で
僕らがだから、その年配、もうちょっとね、60、70へとか、なった時に果たして演歌を歌っているのかっていうね。まあ、いわゆる J-POP 世代みたいな人たちが、その、演歌をね、心のナンバーにするのかどうかっていうのはちょっとわからないですね。
そうですね。まあ今活躍されてる歌手の方もね、天童しみさんみたいなすごい方いっぱいいらっしゃいますからね。
なのでまあもしそうならなかった場合に、その演歌というまあ独特のね、文化みたいなものが、どういうふうになっていくのかっていうのは。実はちょっとこのね、日本の芸能史っていうものを見つめた場合には、興味ある、
ね。そう、興味深いですね。
あるんですけれどもね。私は、多分聞かないと思うんでね、洋楽の人間なんで。なので、今ね、全然その音楽にそんなに今興味なくやってる人たちが、60になったら突然カラオケ電歌を歌い出すみたいな現象が、あるのかどうか。これはちょっとじっくりと見つめていかなければいけませんね。
洋楽の流れの中でもそういう、攻防というか、起こっては消えていくみたいなのあるんですかね、そういう。
演歌ですか、
まあ、演歌じゃないですけど、洋楽の中でも、この時代には流行ったけれども、この時代にはあまりっていう。
それはもちろんいろいろあるとは思うんですけれどもね。まあだから、シンプルな世界に立ち返っていくというか、まあそういう、まあカントリーだったりね、ディープというか、まあ、シンプルなロックやソウルや、そういったものがいいと思い出すような、その、価値観の変化みたいなものは、僕らみたいな趣味の人間はね、予想がされるかなとは思いますけれどもね。
なるほど。
はい。
はい、続きまして、ラジオネーム、オーパスさんからいただいております。
ありがとうございます。
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも放送を楽しく聞いています。
ありがとうございます。
先日妹がフルマラソンを完走しました。私も運動は大好きですが、マラソンはお金をもらっても走りたくありません。お二方はいかがでしょうかといただいております。
いかがですかね。
私ですね、今年の木菱の総者のフルマラソンですね。まあ、ちょっとこれ録音なんでまだ走ってはないんですけども、昨日開催されたマラソンですけども、まあ、走るということになっております。
はい、楽しいですか？
いや、もう3年ぐらいですね、チンチンに誘われまして、やっとこう、思い越しを上げたという感じで、もう、たまたま出るという感じですね。先生は走ったりは
されるんですか？いや、もうそれは無理ですね。5キロマラソンを1回出たけれども、もう死に物狂いでしたから、はい、フルマラソンを走る人って本当に尊敬しますね。超人ですね。どういうことなのかなと思いますけど、
ね。僕も10キロだけですけどね、5キロでもすごい大変ですよね。
5キロでも大変でしたからね。すごいな、
まあ、すごいということで。はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さて、キャットソング特集ラストでございますけれども、ラストはですね、イギリスのシンガーソングライターでございます。アル・スチュワート。1945年生まれのグラスゴー出身のシンガーソングライターですね。で、60年代から70年代初めにイギリスで、まあ、 素朴な芸風のですね、シンガーソングライターとしてやってたんですけれども、75年にですね、アラン・パーソンズというですね、まあ、イギリスを代表するプロデューサーとタッグを組んで、ポップの世界、一気に作風がポップになってですね、こう、ヒット路線に変わっていくんですね。で、そんな、コンビで1976年に出された、まあ大ヒットですね。大ヒット、曲がございまして、次はその曲でございます。名盤探検隊というですね、隠れた名盤を発掘するというのが、こう、そういうシリーズがですね、日本で、ありましてですね、その中の一枚に選出されて、最近、リーシューされたことが記憶に新しく、音もいいので、今回はその、リーシュー版を持ってまいりましたので、その音の良さも感じてみてやってください。1976年、イヤー・オブ・ザ・キャットより、全米8、全英31位まで上がるヒットとなりました。アル・スチュワートで、イヤー・オブ・ザ・キャットをお聴きください。
この音楽曲でちょっとの風なら行きましょう。あなたの明るい笑顔が見たいから、この音楽曲で行こう。
町の保健室、高本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメールを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。お便りお待ちしております。
はい、というわけでですね、キャットソング特集、これにてお開きでございます。来週もう3月でございますけれども、来週再来週ちょっと久々に特集をやってみようかなと。私が最も敬愛する、グループの一つでございます、クロスビー・スティルス&ナッシュがですね、約20年ぶりに来日すると。で、3月5日6日が東京、9日大阪、10日福岡、12日が名古屋とですね、日本でツアーをするということで、これはもう何かしないわけにはいかないということでございまして、3月2日、3月9日と2回にわたってクロスビー・スティルス&ナッシュ特集をお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れいたしましょう。竹迫凛太郎と
大本敦史がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、高本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。
誰も逃れいない、 On the rainy street、 雨の表通りには、君と目を駆け止めた、車窓の向こう側。